それではここからは片倉芳美さんが登場です。台湾とつないでお送りします台湾エクスプレスのコーナーです。さあこの時間も台湾在住の片倉芳美さんとただいまつながっておりますので、早速片倉さんお呼びしましょう。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、片倉さん、今週の台湾エクスプレスですが、どのようなお話でしょうか。
はい、今台湾暑くてですね、
はい、
大変なことになってるんですよ。
ええ、
もうここ本当1週間ぐらいは毎日連日30度どころか35度を超えるような暑さになって、ね、
はい、
もういわゆる、まあ、皆さんご存知の台湾のね、各都市は大体もうみんな猛暑なんですよ。で、非常に、まあ、ただね、エアコンの普及率とか高いので、はい、別にみんながこう、暑さでこうね、ダメになってるってわけじゃないんですけども、
はい、
ただ外に出たらもう本当に暑いわけですよね。
暑いですね。
で、まあ、今回ですね、私はちょっとこの暑さからちょっとエスケープというかですね、
はい、
ちょっとこう逃げる意味はあって、アリ山っていうちょっと山に行ってたんですね。でこのアリ山っていうのはいわゆるこの、まあ、いわゆるマウンテンリゾートで、台湾ではもう台湾を代表するような観光地なんですけども、
はい、
ここでまあ、海抜がですね2200メートルあるんですよ。ということはこれ単純に計算しても、まあこれ15度近く涼しいわけですよね。
はい、
でこう山なんでね、当然このし、まあ、下の方からこう上がっていくわけなんですけど、この下の方に鍵っていう町があるんですよ。
はい、
でこの鍵っていう町がこのスタート地点で、ここからだんだんこう山道上がっていくんですけど、この鍵が大体35度ぐらいあるんですよね。でそのアリさんってところに着いた時にこのバスを降りたら15度だったんですよね。
寒い。
だからもう本当になんか別世界に来ちゃったみたいな感じでね、驚くと。でやっぱりね、こう非常に過ごしやすいんですよ。でまあ結構ね、そのマウンテンリゾートというだけあって、いわゆるそのもう緑がものすごく豊富でね、
はい、
例えばまあいわゆる日本時代にそのここはどうしてこう発展したかっていうと、ヒノキの伐採で栄えたところなんですよ。だからこのアリ山で伐採されたヒノキが日本の神社仏閣に使われてるってケースは非常にたくさんあって、
はい、
例えばですね、三嶋大社とかね、乃木神社とかね、橿原神宮とかね、こういうところの建築資材としてこのアリ山のヒノキが使われたりするんですよ。
はあ、
だから日本時代からもここは一つの、まあ、町だったわけですよね。で今はね、そのもうヒノキ材の伐採とかもう終わっていて、今観光地になってるんですけど、
はい、
この観光地として今栄えてるこのアリ山でね、まあ、例えば自然がどのぐらいすごいかっていう話なんですけど、例えばこれ私今鳥とかがとても好きでね、鳥の撮影なんかよくするんですけど、アリ山って言われてるこのエリアだけで80種類鳥がいるんですよね。
はい、
でこの80って数結構すごいんですよ。これ台湾全体でね、まあ考えてもその半分ぐらいはアリ山にいるんですよね。で、あとアリ山にしかいない鳥もたくさんいるんですよ。うん、だからこう本当にね、こう鳥好きなんかがいたらみんな感激するんですけどね。でここのね、そのアリ山の一番の観光のポイントは何かっていうと、まあ一番の観光ポイントはまあこれ森林浴なんですけどね、実はこれと並ぶ定番の観光が一つあるんですよ。
はい、
それは何かっていうと、日の出を眺める。
ほ
う、初日の出を眺めるっていうのはね、まあ、こう元旦なんかはもう人があふれかえるんですけど、
はい、
まあ、元旦に限らずこの日の出をこう楽しむっていうのがね、一つのこう売りというか人気なんですよ。で当然この日の出を見るためには夜明けの前にその場所に行かなくちゃいけないんですよね。
そうですね。
で、まあ、私も今回3時半とかに起きてですね、
はい、
その展望台まで行くんですけど、その日の出がどこから登るかっていうのが重要なんですよね。
はい、
アリ山っていうのはいわゆるこの台湾で最も高い山、東アジアの最高峰と言われている玉の山と書いて玉山っていう山があるんですけど、
はい、
この玉山の脇から太陽が昇るんですよ。で、この玉山っていう山は、日本統治時代はこれ、新高山と呼ばれてね、大日本帝国の、まあ、最高峰だったんですよ。
はい。
だから、その、ね、霊峰、新高山から昇る日の出っていうことで、戦前から、まあ、非常に人気があった場所なんですよ。
はい。
で、これをね、そのみんな見に行くんですけど、まあ、先ほどね、私、鍵って街が30度、35度っていう暑さの中で、アリシャに着いただけで15度って言いましたけど、日の出前はもっと寒いんですよね。
ええ。
だから、面白いことに、アリシャのホテルには必ず貸しジャンパーみたいなのがあるんですよね。
ですよね。ええ。
うん、レンタルジャンパーがあるんですよ。
はい。
で、これを借りたりする人も結構いるんですよね、みんな知らないで行っちゃったりしますからね、この寒さはね。
はい。
で、コートとかを借りて、日の出見に行くとかって人が結構いたりするんですけど、で、これはね、確かにすごい見事なね、日の出でね、本当に綺麗なんですけどね。
はい。
で、まあ、こういうその観光地なんですけど、その今日お話しする最後のオチをちょっと一つね、オチがあるんですよ、
あるんですか。
すごく素晴らしいところで素晴らしい景色を見てですね、素晴らしい空気を吸って、元気いっぱいで帰ろうと思ったんですよね。
はい。
ところがですね、今台湾は、これ皆さんニュースを追っかけてる方は、ね、ご存知かもしれませんけど、その新型コロナウイルスを早い段階で封じ込めたんですよね。いわゆる鎖国のようなことをして、外から入ってくるその病原菌をシャットアウトした関係で、台湾は非常に今安定してるんですよ。
はい。
で、安定してもうすでに 2ヶ月、3ヶ月経っていて、台湾人が外に出るということは、まあ、できないんですね、現実的にね。
はい。
で、外国からもお客様来ないですから、うん、いわゆる隔離された状態なんです、台湾そのものが。
はい。
で、台湾内なら安全だっていう考えが広まっていて、今、一大国内旅行ブームになってるんですよ。
はい。
台湾内でね。だから台湾人っていうのはもともとそのすごい人たちで、この人たちはね、2360万っていうこの人口のうちの約半分が1年に1回必ず海外に出てるような人たちなんですよ。だからすごく海外旅行好きなんですよね。
はい。
ところがこの人たちが海外出れませんから、今
行けないと、
うん、国内旅行を今してるんですよ。
はい。
で、国内の各観光地がパンクしてるんですよ、今。それでアリさんにも当然たくさんの人が来るわけですよ。
はい。
で、私もね、こうガイドブックなんか作ったりしてるんで、よくこう書くんですけど、アリさんから鍵まではだいたい2時間半から3時間ぐらいで行けるんですよね。
はい。
ところが今回私帰るときにですね、アリさんからその鍵の半分のところまでで4時間かかりました。
4時間？
ええ。だからもう、鍵まで行ったら、それこそ、4時間半から5時間近くかかっちゃうんですよね。
海外行くぐらいですね。
もうだから通常の倍ですよ。通常の倍時間かかっちゃう。そのぐらいの渋滞が、今回、試練としてね、体験しました。だからまあ今このね、国内旅行ブームというのがね、台湾で起こっていて、その国内各地のね、その観光地がそういった状況になっている。だからまあすごいアリさんで元気になってね、帰ってきたんですけど、すっかり疲れ切って帰ってきましたけどね。
結果とかさ、すごい景色ね、いい感じですね。そしたら
そうですね、景色はでも本当すごいいいんですよ。もうね、どこを切り取っても絵描きになるような感じですね。で、あと少しね、こうただ景色が綺麗なだけじゃなくて、例えば歴史とか樹木とか鳥とか、
はい、
そういったものに何かテーマを持って興味を持ってアリさん行かれたらね、非常に奥深いものがいろいろあって、ただ景色を眺めて美味しい空気を吸ってっていうだけじゃない楽しみがね、やっぱあるんですよね。で、こういうところをね、多くの皆さんに体験していただいたらいいなって思います。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレス、片倉さんもね、行かれました。アリさんのお話、今日はご紹介していただきました。台湾在住の片倉恵修美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。